天の父なる神様、今私たちはただあなたに礼拝を捧げ、あなたの御言葉をしっかりと受け取りたいと願いながら、あなたの御前に集いました。どうぞ神様、これからのひとときを導いてください。神様、私たちの教会をいつもあなたが愛してくださって、そして用いてくださることをありがとうございます。先週まで行われていた英会話クラスも本当に神様が用いてくださいました。多くの方々が足を運び、多くの方々がイエス様を信じました。神様、どうぞこれからも続けて教会に来てくださる方々が起こされますように、どうぞお導きください。また続けて今週中はベックチームを迎えて、いろんな企画、いろんな集会、子どもたちのキャンプ、大人の集会も持たれようとしていますけれども、神様がその一つ一つをもあなたの御手の中でお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ明日移動してきますけれども、すべての道中も守られて、こちらでの滞在も祝福されて、私たちにとっても本当にたくさんの恵みをいただくひとときとなりますようにお導きください。また神様、8月中はいろんな集会をお休みしますけれども、神様がそれぞれ私たちの置かれている場所での生活、また夏に与えられる再会や交わり、一つ一つに神様の祝福と守りがありますようにお願いいたします。神様、中村姉妹の手術が無事終わってありがとうございます。回復を導いてください。三代子姉妹の手術を守ってくださいますように、今一度心を合わせて祈ります。また病の中にある方、退院された兄弟姉妹方、お一人お一人を神様が守っていてくださいますようにお願いいたします。また再度祈りますが、今スペインにおられる佐藤先生を神様がどうぞお守りください。体調を守ってくださって、その13回にわたる講演が一つ一つあなたご自身が先生の口を通して語ってくださって、お守りくださいますようにお願いいたします。これから5カ国回りますけれども、すべての移動もあらゆる悪しきものからも守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ私たち一人一人の日々の歩みに続けて神様の守りと祝福がありますようにお願いいたします。夏の間、暑さの中で体調を崩しがちかもしれませんけれども、どうぞ私たち一人一人の体も心も神様がお支えくださいますようにお願いいたします。これから聖書の御言葉を共に見てまいりますから、このひとときを祝福してください。神様が聖書の御言葉を通して私たち一人一人に今日語りかけてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをお委ねします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて見ておりますけれども、今日も使徒の働きを見てまいります。この使徒の働き、今日は前回の続きの箇所です。先ほど読みましたが、2章43節から47節の箇所を通して、この箇所を通して私たちは今日ペンテコステの日に誕生した教会、生まれたばかりの初代教会がどのように活動していたんだろうか、初代教会の姿とテーマをつけましたが、その姿を今日はご一緒に確認していきたいと思うんですね。じゃあ何のために初代教会の姿を2000年も経ってるのに確認する必要があるんですかというと、その教会の姿を確認していくときに、それから約2000年後のエルサレムから遠く離れたこの日本に、このいわきの地に置かれている私たちの教会にとっても、この初代教会の姿は大切にしていきたい姿なんです。私たちも目指していきたい姿なんです。そんな姿が見えてくるのではないでしょうか。私たちのこの教会がいよいよ神様に喜ばれて、そして神様に用いていただきやすい教会に私たちがみんなでなっていくことができるように、今日はご一緒にこの箇所から学んでまいりたいと思うんですね。皆さん、初代教会の勢いといいますか、つまりはペンテコステにこの地上に下ってこられたご聖霊ご自身の働きは 本当に力強いですね。聖霊が下ってこられたらこんなに力強い御業がなされるのかと、私たちは聖書を読むときに驚かされるのではないでしょうか。だってペンテコステのその日にもいろんな驚きの現象がさまざま起こりましたね。響きが起こったり、炎のような分かれた舌が下ってきたり、いろんな人がいろんな聞いたこともない言葉で話し始めたり、そしてペテロによって力強いメッセージが語られたりもしました。そして先週見た箇所では、前回見た箇所ではさらなるご聖霊のお働きの中でペテロによって語られたメッセージに人々は御言葉に心を刺された。そして方向転換して悔い改めて、そしてどうなりましたか。その日なんと3000人もの人々がイエス様を信じる弟子に加えられたという、それが今日の箇所のすぐ前41節に書いてある前回の箇所でした。皆様覚えておられるでしょうか。そしてさらに今日の箇所に入っても、その主の御業は、聖霊の働きは決してとどまることなく、これでもかこれでもかとどんどんどんどん推し進められていくんですね。それでは今日はまず最初に最後の47節からご一緒に読んでみましょうか。47節をまずはご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。そうなんです。この使徒の働きの2章の最後の一文はこうでした。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。そうなんです。ペンテコステの日に3000人もの人が弟子に加えられました。そしてそれでもう聖霊の働きがやみましたか。いいえ、その後も主は、ご聖霊は毎日救われる人々をどんどんどんどん仲間に加えてくださったんです。皆さん、今日まず一つ最初に確認したいことは、この言葉の主語は誰でしょうか。それは決して教会ではないんですね。教会が頑張ったから、教会がたくさんのプログラムを行ったから、だから人々がどんどん救われていったのじゃなくて、他でもない、ただ主なんです。主語は、主が毎日人々の心に働きかけてくださって、毎日人々を罪の支配下から救い出してくださって、仲間に加えてくださったんです。皆さん、私たちの主は本当に力強いお方ですね。その地で宣教の働きが前進して、人々が御言葉によって心刺され救われて、教会の仲間に加えられていく、それはただただ主の御業なんです。私たちに神様が見せてくださる御業なのではないでしょうか。約2ヶ月間このチャペルの2階に滞在してくださっていたアビー姉妹とリディア姉妹は、昨日東京に移動して久しぶりの仲間との再会を今楽しんでいるところだと思います。明日またリフレッシュした顔で、今度はさらに13人のアメリカ人の方々と一緒に戻ってこられます。先ほども報告しましたけれども、アビーとリディアの英会話教室を7週間にわたって、2歳児から大人に至るまで全部で7つのクラスをそれぞれ14回ずつレッスンをしてくれました。私すぐ計算できなかったんですが、7クラスを各14回ですから、なんと全部で98回ものレッスンを2ヶ月でしてくださったことになるんですね。無理やりあと2回レッスンしてもらって、キリのいい100回のレッスンをしてもらいたいなともちらっと思いましたけれども、98回って本当にものすごい回数だと思います。そもそも高校を卒業したその翌日に、高校卒業してその翌日にすぐに飛行機に乗って、今まで親元離れて生活したことのなかった17歳の女の子2人が、言葉も文化も違う日本に来てくれた。18歳の誕生日を家族や友達と離れた日本で迎えることになると知っていながら日本に来てくれた。結構かかる飛行機のチケット代も滞在費だって自分たちで準備して、80人以上の人々に サポートをお願いする手紙を書いたと聞きました。そうやって全部自分たちで整えて飛行機に乗って海を渡り、そして炊事洗濯買い物なども全て自分たちでして2ヶ月滞在してレッスンをやりきってくださいました。なんだか彼女たちのその姿、そしてその背後にある多くの方々の私たちに対するその思いを考えるだけで、私は目頭が熱くなるように感じているんですね。その行われた98回のレッスンの中で、本当に多くの方々が聖書の御言葉に触れることができました。そして聖書の御言葉に触れて神様の愛に包まれたように思います。今回の参加者の多くの方々がイエス様を自分の救い主として信じて救われました。そして自分もバプテスマを受けたいと祈り始めてくださっている方々もたくさんいます。それは本当に本当に嬉しく感謝なことだなと思っています。もちろんそこにはよく準備された楽しいレッスンがありました。またモニカ先生と私とで聖書のお話も何度もさせていただきました。私は他の集会も合わせると1週間のうちに7回とか1週間で8回とかメッセージをするという貴重な体験も今回させていただきました。でも私は今回つくづく感じさせられたんです。人が救われて人がクリスチャンになり仲間に加えられるのは、あ、ただただ主の御業なんだなと思いました。よく準備されたレッスンや聖書の御言葉を、それをただ神様が主権を持って用いてくださって、そこでご聖霊がご自由に働いてくださるときに、そこに確かに救いの御業が表されるのではないでしょうか。ですからこの箇所にあるように、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。主語は主なんです。私たちの主は力強いお方です。ご自身の御力を持って神の国を拡大して、宣教の働きを前進させて、教会を成長させて、たくさんの御業を見せてくださるお方なんです。ですから私たちは毎回、特に今年度は年間の目標に定めて確認していますね。そこですべき私たち人間の側の応答は、聖霊の風に乗って歩んでいくということではないでしょうか。私たちが自己中心な思いで、その聖霊が自由に働いてくださる風を遮ってしまわないで、その風にただ乗りたいと思うんです。風がその思いのままに吹くように、ご聖霊がご自由に働きやすい、そんな風通しの良い教会であり続けたいと思うんです。いかがでしょうか皆さん。私は風通しがいいところよりも風通しが悪いところの方が好きだ。空気がなんだか淀んでいるところに私は好んでいきたい。空気が淀んでいる空間が私は好きなんですという人はなかなかいないのではないでしょうか。聖霊の風に乗って歩んでいく教会、それが先ほど読んだ47節にあったように、全ての民に好意を持たれる、全ての民に好意を持たれる、そんな教会の姿になっていくのではないでしょうか。さあ、それでは全ての民に好意を持たれた、そんな初代教会の姿です。そんな初代教会の姿はどのような姿だったのでしょうか。私たちも今日目指し、私たちも大切にしていきたい教会の姿はどのような姿なのでしょうか。それはまず第一に、神様を恐れて神様の御業に期待し続ける教会です。神様を恐れて神様の御業に期待し続ける教会、それが私たちが大切にしていきたい初代教会の姿ではないでしょうか。今日の箇所43節をご一緒に読んでみましょう、はい。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。皆さん、ペンテコステのその日、ご聖霊による力強い御業を見て、その圧倒的な神様の臨在に人々はどのように感じたと書いてありますか。人々の心には恐れが生じたんです。皆さんご存知のように、この神様を恐れるという時、それは神様に対して恐怖を感じるとか、 神様って怖いお方だからって怖がってビクビクするという意味ではなくて、神様の臨在を感じて、神様を恐れ敬って、尊敬して、神様を自分の主とする、それが主を恐れるということですね。そしてそこに人たちによってさらに表されていった神様の御業に、人々はいよいよ神様を恐れ、神様にのみ期待を置き続けて歩んでいったのではないでしょうか。そんな初代教会の姿を見るときに、私たちはどのようなことを教えられるでしょうか。引用箇所の丸一番、詩篇の25編12節をご一緒に読んでみましょう。詩篇25編12節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。皆さんいかがでしょうか。主の臨在があふれるところに主への恐れが生まれてくるんです。そして主を恐れる者は、恐れる者にさらに主はその臨在を豊かに表してくださるのではないでしょうか。私たちはいよいよご聖霊が豊かに働いてくださっている、その働きを感じながら、私たちは主を恐れ敬いつつ、神様を自分の主として歩んでまいりたいと思うんですね。先週中、私はある一人のお母さんから、その方の6歳の娘さんが英語のクラスの後、食事中のふとした会話の途中に、私はイエス様を信じてる、私イエス様のことが大好きという信仰の告白を聞きましたと、嬉しい報告を私にしてくださったんですね。そしてその娘とちょっとお話をしてみていただけませんかと言っていただいたので、私もその女の子とお話をすることができました。6歳の女の子と自分自身の人間の罪ということについて確認して、そしてイエス様の十字架による救いの御業を改めて確認して、そしてイエス様を自分自身の主、救い主として信じているということを確認して、その子と一緒にお祈りをしたんですね。私の言葉に続けて、イエス様を心の真ん中にお迎えします、イエス様を信じますと一緒にお祈りをしました。そして自分の言葉でも祈ってもらいました。私はイエス様が大好きです、天国でイエス様の顔が早く見たいです、イエス様の声が聞きたいですと、ただ純粋に幼子のようにそのイエス様を慕い求める信仰の告白を聞くことができました。お祈りが終わると、その子はお母さんの腕の中で急に涙を流し始めて、ポロポロポロポロと泣き始めたんです。そしてイエス様に抱きしめられたのとお母さんに言いながら、その時泣いていたようなんですね。私はそこに、ああ確かにご聖霊の働きがあったのだと感じました。彼女も幼いながらに主の臨在を感じ取って、主を恐れてイエス様を主と告白したその女の子に、確かに神様が触れてくださったのだと感じました。神様がそこに御業を見せてくださいました。また大人の英語のクラスの最後にも聖書のお話をして、イエス様の十字架を語って、ぜひ心の扉を開いてイエス様をお迎えしましょうと、みんなで一緒にお祈りの時を持ちました。クラスが終わってその翌日、妹から聞いたんです。英会話クラスを通して初めて教会に来てくださった方が、その最後のクラスの最後のお祈りの途中で知らないうちに涙が出てきたのだと。妹が、それはきっとイエス様があなたの心の扉をノックしてくださってるんですねと言うと、その方は、じゃあ扉を開ければいいんですねと答えてくださったと言うんですね。あ、私はそこにもご聖霊が自由に働いてくださっている、ご聖霊が一人一人の心に触れてくださっている、その臨在を感じました。決して自分の力に頼らず、イエス様を主とし、主を恐れる時に、あ、そこに確かに聖霊の風が吹くのではないでしょうか。聖霊なる神様がもっともっと素晴らしい御業を私たちに見せてくださるのではないでしょうか。さあ、私たちも初代教会のように、まずは第一に神様を恐れ、神様の御業に期待し続ける教会にいよいよなってまいりたいと思うんですね。みんなで聖霊の風に乗りながら、神様の素晴らしい御業に感謝しながら、感激しながら、いよいよみんなで手を取り合って 歩んでまいりたいと思うんです。さあ、すべての民に好意を持たれた初代教会、その初代教会の姿、そして私たちも目指し大切にしていきたい姿、それは第2に、麗しい交わりがある教会ではないでしょうか。麗しい交わりがある教会ではないでしょうか。今日の箇所の44節45節をご一緒に読んでみましょう。44、45節を読みましょう。はい。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。初代教会の人々はみんな一緒にいて、一切のものを共有にしていたと書かれています。これはもちろん必ずしも同じ場所で常に生活していたというわけじゃなくて、心からの親しい交わりを彼らは大切にして持っていたということですね。彼らの意識の上ではまさに共同生活を送る一つの家族として、その教会の歩みを歩んでいたのではないでしょうか。彼らはその自覚のゆえに、持ち物もどんなものも自分一人のものと考えることができなくなって、一切のものを共有にして、それぞれの必要に応じて皆に分配する生活へと導かれていったのでした。もちろんこの使徒の働きを書いたルカは、こうして麗しい交わりを持ってスタートした初代教会がずっとそのままで歩んでいけたかというと、そんな教会にもやがてさまざまな問題が生じてきたということを決して隠さずに書き留めています。例えば使徒の働きの5章の冒頭には、アナニアとサッピラという夫婦が神様を欺いて、聖霊を欺いて息が絶えてしまったという、そんな教会の出来事が書き留められています。また6章の冒頭には、毎日の配給のことで問題が教会の中に起こって、教会の中で苦情が出てきたという出来事も隠さずに書き留められています。皆さん、初代教会ももちろん教会の中にはいろんな問題や出来事がその時々に起こると思います。いろんな問題が起こるのが当然だと思います。しかしそこで私たちは一つの家族とされているんだということを覚えながら、神様にある麗しい交わりをそれでも大切にしていきたいと思うんですね。続く46節にあるように、私たちも初代教会のように喜びと真心を持って食事を共にしていきたい。食事を共にするというのは交わりを意味していますから、私たちの交わりにもいつも喜びと真心があふれるものでありたいと思うんですね。聖書をお持ちの方はこの46節の真心という言葉に米印が2つついているのに気づかれたでしょうか。脚注を見るとこの真心という言葉は心の純真さとも訳せる言葉なんですね。いかがでしょうか。私たちは喜びと真心、心の純真さを忘れないで、麗しい交わりがある教会にみんなでなってまいりたいと思うんですね。先週の月曜日には35名が参加してアビー&リディアカップボーリング大会が行われました。小さな子供から大人までみんな一緒になって楽しく過ごすことができる、ああ教会っていいなと改めて感じました。誰が優勝したかはやっぱり悔しいので言いませんけれども、気になる方は後で聞いてくださればと思います。水曜日のリラックスワーシップの時にも同じテーブルに座った方々とそのボーリング大会の話題になったんですね。その方々は言ってました。いやーボーリングって欲が出るとダメだねって、欲が出るとボールがあっち曲がってこっち曲がってって無心で投げないとまっすぐに転がっていかないもんだねって、そんな話をしてたんですね。確かに私自身のスコアを見てもちょっと欲が出てしまうと狙ったところから外れてしまって、まあ、ガーターに落ちはしないけれどポコって端っこの数本にしか当たらないみたいなことが多々ありました。まあ、そんな姿を思い浮かべながら、あ、私たちの交わりにも同じことが言えるのかなと私は思いました。私たちが交わりの中でお互いにいろんな欲が出てしまったりして、私たちの目線がまっすぐに神様の方を向いていないと、 私たちもまっすぐに転がっていかない？人ばっかり見て、自分ばっかり見て、交わりもなんだかギクシャクしてしまったり、いつの間にか裁き合ってしまったり、いつの間にか人を傷つけてしまうようなこともあるかもしれないですね。ですから私たちはいつもまさに喜びと真心を持って、心の純真さを持って、神様を愛し、隣人を愛する、そんな大切なことを大切にして、一つの家族として麗しい交わりを持っていきたいと思うんですね。私は震災後、聖書の世界がすごく近くなりましたといろんなところで証しをしています。例えばノアの箱舟の出来事も前よりもすごく近く感じるようになりました。出エジプトの出来事もなんだかすごく近く感じるようになりました。神様の奇跡を私自身もたくさん見せていただいて、海が割れるかのようなそんな経験をたくさんさせていただきました。また外国から攻め込まれて、やがて見ず知らずの地に連れて行かれたイスラエルの人々の気持ちが、多分以前よりもちょっとは分かるようになったんじゃないかなと思ったりもしています。そしてまた今日見ているこの初代教会の姿も、私は震災後ぐっと近づいたように思うんですね。だって50名60名の方々と一緒に奥多摩福音の家というキャンプ場でお世話になっている時も、全てをまさに共有して、喜びと真心を持って食事を共にする、そんな麗しさを体験することができました。それが周りの方々に好意を持たれて、それが良い証になったということも知っています。そしてまた同時に、時々いろんな問題が起きて、時々起こったさまざまな問題を乗り越えていく時にも、ああ初代教会もこんな感じだったのかなと思い浮かべたりもしたのでした。引用箇所の丸2番、ローマ人への手紙12章15節をご一緒に読んでみましょう。はい、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。皆さん、私たちはどれだけたくさんの方々に一緒に泣いてもらったでしょう。どれだけたくさんの方々に一緒に喜んでもらったことでしょうか。そして私たちはお互いの中にも一緒に泣き、一緒に喜ぶ、そんな麗しい交わりが与えられてきたのではないでしょうか。それをないものにしてはもったいないと思います。私たちはそれを大切にしていきたいと思います。もしまっすぐに転がっていない自分に気づくならば、今一度自分自身を振り返って、自分の目線を、自分の心の向きを改めて確認しながら、麗しい交わりのある教会にみんなでなっていきたいと思うんですね。私たちの教会も初代教会のように、いつも麗しい交わりがある教会として、風通しの良い、聖霊なる神様に自由に働いていただける、そんな教会になっていきたいと思いますね。さあ、初代教会の姿、3つ目に確認したいのは、これまでの姿とも重複しますけれども、心を一つにして神様に礼拝を捧げる教会ではないでしょうか。心を一つにして、ただ神様に礼拝を捧げる教会ではないでしょうか。46節と、最初にも読みましたが46節47節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会の人々は毎日心を一つにして宮に集まった。つまり毎日心を一つにして礼拝を捧げていました。そして家々でパンを裂くことを大切にしていました。前回確認したように、このパンを裂くというのは食事とはまた分けて書かれていますから、これは毎日聖餐式を行っていたと言えると思います。つまりイエス様の十字架を毎日パンを裂くことによって、毎日深く覚えて、イエス様が私の救い主ですとして信じ、毎日その信仰を彼らは告白し続けたのではないでしょうか。そしてまた、一つのパンに預かる私たちは一つの家族であると毎日確認し続けたのではないでしょうか。そして彼らは 47節にあるように、ただ神を賛美し神様に礼拝を捧げ続けたんです。皆さん、そんな決してブレることなく心を一つにして一致してただ神様に礼拝を捧げ賛美を捧げる彼らの姿は、確かに全ての民に好意を持たれるものだったのではないでしょうか。そしてそんな初代教会の中を、いよいよご聖霊が自由に働かれて、たくさんの御業を見せて、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの教会もいつも一つの心になりたいと思います。一つの心になって、ただ神様を礼拝して神様にのみ賛美を捧げる、そんな教会でありたいと思います。決してブレることなく、ただイエス様を信じ続けて神様だけが崇められる、そんな教会であり続けたいと思います。ただのサークル活動のような、ただの井戸端会議のような、そんな集まりじゃなくて、イエス様から目を離すことのない神様に礼拝を捧げ続ける、そんな教会でありたいと思うんですね。先週も一緒に読んで確認しましたけれども、今週も読みましょう。引用箇所の丸3番、ヘブル人への手紙の12章2節をご一緒に読みましょう。ヘブル12章2節をご一緒に読みましょう。はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、何度も何度も確認してます。私たちは人を見ないで、自分を見ないで、ただ信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩んでいきたいと思うんです。福音書の中に書かれていますが、ペテロはイエス様だけを見つめて、イエス様を信じて一歩を踏み出した時に、波立つガリラヤ湖の水の上だって歩くことができました。しかし風や波に目をふと奪われて、イエス様から目を離したその瞬間に、彼はあっという間に水に沈んでしまって溺れてしまいましたよね。私たちはどうでしょうか。私たちもいろんな物事に目を奪われてしまいやすいものかもしれません。イエス様から目を離してしまって、そして人を見て自分を見て一喜一憂してしまいやすいものかもしれません。溺れてしまいやすいものかもしれません。しかし私たちは神の子供とされているものとして、神の子供らしく歩んでいきたいと思うんです。神様だったらどうするかなっていつも考えながら、願わくは決してブレずに歩んでいきたいと思うんですね。さあ、私たちはイエス様から目を離してしまわないで、心を一つにして、ただ神様に礼拝を捧げる教会でありましょう。さあ、今日は初代教会の姿というテーマでご一緒に御言葉を見てまいりました。初代教会の姿を確認するときに、私たちはどのようなことを覚えさせられるでしょうか。力強い主の御手が動いて、この地で見せてくださる神様の御業に私たちはいよいよ期待して、そして感謝と感動を持って従ってまいりたいと思います。そこで私たちがご自由に働いてくださるご聖霊の流れを決して遮って邪魔してしまうことがないように、大切にすべきことを大切にして歩んでまいりましょう。私たちが風通しの良い教会であり続けることができるならば、初代教会がそうだったように、全ての民に好意を持たれるような、そんな教会に私たちもなっていくことができるのではないでしょうか。さあ、私たちも初代教会のように神様を恐れ、神様の御業に期待する教会にいよいよなってまいりたいと思います。みんなで聖霊の風に乗りながら、神様の素晴らしい御業に感謝しながら、感激しながら、いよいよ歩んでいきましょう。そして私たちの教会もいつも麗しい交わりがある教会として、風通しの良い聖霊なる神様にご自由に働いていただける、そんな教会になっていきたいと思いますね。そのためにも私たちはイエス様から目を離してしまわないで、心を一つにして、ただ神様に礼拝を捧げる教会であり続けたいと思います。さあ、いよいよ神様に喜ばれ、そして神様に用いていただきやすい教会にみんなでなります。 なってまいりましょう。それでは最後にもう一度46節47節ご一緒に読んでお祈りしましょう。46、47ご一緒に読みましょう、はい、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を改めて思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。ペンテコステの日に天から下ってこられたご聖霊は、自由に働かれるときに本当に大きな、そしてたくさんの御業を見せてくださいました。初代教会にとって大切だったことは、そして私たちにとっても同じく大切なことは、人を救い出し仲間に加えてくださるその神様の働きを邪魔しないことです。私たちが自己中心な思いにとらわれてしまって、イエス様を見続けることを忘れてしまって、いろんな欲が出てしまうならば、それはやがて間違った方向へと進んでいってしまうかもしれません。そうするならば、思いのままに吹く風のように聖霊が働いてくださるのに、それを私たちがかえって邪魔してしまう、そのようなことがあるかもしれません。なんともったいないことでしょう。なんと神様に対して申し訳ないことでしょう。私たちも今日ここから初代教会の姿に習いながら、私たちもただ神様を主として歩んでいきたいと思います。神様を恐れ敬いながら、神様を主として自分を低くして、風通しの良い教会にみんなでなっていきましょう。神様が不思議な力強い御業を私たちの教会でも今見せてくださっています。その御業にいよいよ私たちはワクワクしながら、感謝しながら、ただ神様を見上げて歩んでまいりたいと思います。私たちの教会にいつも麗しい交わりがあるならば、神様はいよいよ自由に働いてくださるのではないでしょうか。人が変えられて、人が救われて、人が永遠の命を受け取ることができる、その良きお手伝いができる、そんな教会へとなっていきたいと思います。心を一つにして、ただ神様に礼拝を捧げる、大切にすべきことを大切にする、イエス様から目を離さないで歩んでいく、そのような教会へとみんなで一致して手を取り合って祈り合ってなっていきましょう。神様がすでにたくさんの御業を 私たちの教会の中にも見せてくださっています。なんという感謝なことでしょうか。私たちもそんな神様が見せてくださる大きな御業をこれからも仰ぎ見ながら、主を信じて、主を私の主として絶えず告白しながら歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、ペンテコステの日に誕生した初代教会の姿を私たちは今日覚えるものであります。あなたが毎日救われる人々を初代教会の仲間に加えてくださいました。あなたの道からはなんと大きいことでしょう。あなたはたくさんの奇跡を私たちに見せてくださり、たくさんの人の心にあなたが触れてくださって、あなたが御業を成してくださることを覚えて、心からただあなたを崇めます。神様、私たちの教会にもあなたがご臨在くださって、ご自由に働いてくださることを心から感謝いたします。あなたを恐れます。あなたを主と告白します。あなたの御前にへり下ります。風通しの良い教会になることができるように、どうぞ私の砕かれなければならないところ、磨かれなければならないところ、それらをどうぞ神様、陶器師であるあなたがご自由に触れてくださいますように。そしていよいよ私たちの教会もあなたに喜ばれ、あなたに用いていただきやすい、そんな教会へと、みんなで手を取り合いながら、みんなで祈り合いながら、ただあなたを礼拝しながら、ただあなたにある交わりを楽しみながら、一歩また一歩歩んでいくことができますように導いてください。神様、今週もあなたがこの教会の中をご自由に働いてくださる、その姿を見たいと私たちは待ち望んでいます。神様、いよいよ私たちの心にあなたを主とし、イエス様から目を離さない、そんな信仰の基本を大切に刻ませてくださいますようにお願いいたします。神様、私には何ができるでしょうか。神様は私を用いてどのような御業を成してくださるでしょうか。命をも与えてくださったあなたご自身を主とし、あなたに一歩また一歩今日ここから従ってまいります。どうぞ私を用いてください。この教会を用いてください。この教会の主はただあなたです。あなたの皆だけがいつも崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、神様よろしくお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。